こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオにですね来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調でありがとうございます。今日の話題はですね、うち京都新聞撮ってるんですけど、今日の朝刊でですね、27ページにですね、ちょっと気になるところが、2つぐらいあったんですけど、そのうちの1つに、この時期ですね、どんな言葉が流行ったかっていうことでですね、ユーキャンさんがですね、いつもこの流行語大賞みたいなのをね、発表されてるんですけどね、皆さんもね、テレビや新聞でね、見たっていうふうにね、思ってるかもしれないですけど、こういうのをですね、こう、毎年見ることによって、自分もこの1年間、出会ったかなとかね、どんな言葉が思い浮かぶかなとかね、考える人もいてると思うんですけど、結構ね、言葉で一年を振り返られる、すごい参考になるかなと思うんですけど、そこの記事でね、気になったんで、皆さんにね、見たよとか、まだ見てないよっていう人もね、ちょっと確認のためにね、ご紹介させてもらおうかなと思ったんですけど、今年2018年のですね、ユーキャン新語・流行語大賞トップ10っていうのがね、出てたんですけど、大賞がですね、知らない人は何やったと思います？僕もこれね、その当時っていうか、今年ね、冬季のオリンピックがありましたよね。ピョンチャンオリンピックっていうところで。その時ですね、我らが日本の女子の代表、カーリングのね、女子の代表がですね、そうだねーっていうね、このそうだねーっていう、なんかおやつタイムの時とか、あとは実際競技やってる時でもね、なんかこうチーム同士で話してる中でも、そうだねっていうね、この何気ないチームの中では普通にね話してたのが、なんかその辺のところが、多分メディア側テレビ側もですね、そのそうだねっていうね、その、言ってるところ試合中なのにね、何かこう厳しい時でも楽しそうな感じがしてるのがね、良かったんかなっていう感じで、そこがよくテレビに出てたと思うんですけど、なんとね、このそうだねっていうのがね、大賞やったんですよね。で、順番にこう出てるのをちょっと読ませてもらうと、その下、次に載ってるのが e スポーツ。で、次がですね、大阪半端ないってっていうやつですね。で、その次がおっさんずラブ。でその次がですね、ご飯論法。その次がですね、災害級の暑さっていうことで、ね、載ってますね。でその次がスーパーボランティアってね、このスーパーボランティアっていうね言葉聞くと、本当に小さい子がね行方不明になってて、発見できた、よかったなっていうのがね、皆さんも、すごい思い出されると思うんですけどもね。その次がですね、奈良判定ということですね。あと2つですけど、次がぼーっと生きてんじゃねえよっていうことだね。その次が Me Too ということで、これはですね、セクハラ被害で当事者が声を上げ、私もっていうね、意味だと思うんですけど、 Me Too っていうのが、入ったっていうことでね、京都新聞にも出てたんですけど、でこのそうだねっていうことに対して、代表が表彰式でですね、こう言ってるんです。これがね、私もこの番組でね、口癖理論ということで、言葉重要ですよっていうふうにね言ってるんですけど、まさしくその部分が出てましてですね、どういうことをですね、これ五輪メンバーで、ロコソワーレっていうねチームの、本橋さんっていう方がですね、言ってるんですけど、表彰式で、ポジティブな言葉だけを発するルールで活動してきたと、今後の後押しになるっていうふうに、言ってたようです。それでね、すっごく喜んだよみたいな感じで、 やっぱこのスポーツの世界でもですね、まあ、この人たちもね、実際オリンピックに出てもやっぱ言葉重要でっていうことを意識して、ポジティブな言葉だけを発するルールで活動してきたっていうことなので、まあそれが、まあ、この人たちにとってもあやそれでよかったんだなみたいな感じでですね、確認できたんかなっていうふうにも思います。で、まあ、僕的には、まあ僕もスポーツ好きなんですけど、大阪半端ないってっていうのがですね、これ私もテニスする関係上でよく耳に入ったのかもしれないんですけど、今年ね、大阪なおみさんもすっごい活躍しましたよね。皆さんもね、テニスしない人も大阪なおみさんは知ってるよっていうことでね、まあテレビでよく出てて、すごくインタビューとかでも、はにかんだところがね、可愛いな、みたいな感じでですね、皆さんもね、ご存知の方はたくさんいてはると思うんですけども。で、大阪さんが、今年ね、四大大会で、優勝したんですけども、その優勝するまでにもですね、テレビが、日清さんがですね、スポンサーの時に、この、大阪、本当は大阪半端ないってことだったんですけど、僕が最初にこの CM おもろいなと、この大阪さんのことが題材でっていうのを僕全く知らんと、大阪半端ないってっていうのをですね、大阪直美さんに負けたようなそのチームロッカールームでの、まあ、CM が、まあ、むちゃむちゃ、こう流行ってたというかよく出てた時があって、ですごくおもろいなと思ったんですけど、まさかこれね、ほんまのその大迫さんの半端ないってっていうのがあったんかっていうのがですね、すごく印象的やったなっていうふうにも思いました。ということでやはりね、こういう年間のね、ユーキャンの流行語大賞っていうのね、毎年出てますけど、まあ皆さんの中でですね、まあこの相談ねっていうのが大賞になったんですけども、まあ皆さんの中での、まあ言葉のね、どんな言葉が大賞やったんかなっていうことを、まあ、考えるのもね、一年を振り返る意味ではすごくいいんじゃないかなっていうふうにも、思って、紹介させていただきました。あと残りの時間はですね、私もですね、メールアドレス分かる人にですね、自分からこう情報発信月に1回ですね、してるものがあるんですけど、その情報発信の中にはビジネス的な情報と暮らし的な情報ということで、差しもらってるんですけども、まあ、その中で、まあ、3つ4つ紹介させてもらおうかなと思ったんですけど、ちょっと時間的に無理だったので、なってきたんで、ビジネスのところでですね、こういう記事があるんですね。価格は一定に比ずということで、変動型料金、ダイナミックプライシングということでね、皆さん知ってました？こう、DP っていうらしいんですけどね、ダイナミックプライシングっていうことで、ちょっと読ませてもらうと、ネットを通じて物の価格を容易に比較できるように、まあ最近になってますよねと。で、大量供給、大量消費時代の申し子であるという、一つのもので一つの価格をっていうことが、まあもろくもどん、まあだんだん今ね、崩れ去ってますよと。で、価格の多様化っていうのが、まあどんどんできてますと。で、供給側にとってはですね、ますます適正な値付けが難しくなってきている今ですね、その救いとなるべきっていうものが、このダイナミックプライシングという DP というね、価格の決定方法らしいんですけど、で、例えばって載ってるんですけど、まあ、ホテルの場合っていうことで、これまでは担当者が毎日、ネットとかで競合するホテルの料金をね、チェックして、宿泊料金を決めてたそうなんですけど、この大変な割に、まあ、曖昧な人の手による値付け作業というのをですね、AI、まあ、皆さん AI、ね、よく今聞きますけど、人工知能に任せようというのがこの DP らしいです。膨大なビッグデータをですね、数値化して AI が分析すると。で、自動的にしかも瞬時に顧客満足と企業利益が最大化する、まあ、双方にとって最適な価格を弾き出すというのが、まあ、人工知能 AI を使った、DP ということです。で、こういうことを取り入れているのはですね、ホテルや航空会社だけではなくですね、それをすごい関心を持っているところが、スポーツやエンターテインメントの業界らしいです。要は、人気薄の時には値引きして集客を 増やして、で人気がある場合は高値で販売するということで、結構この手法はですね、アメリカのスポーツ業界ではもうすでに当たり前のようになってるらしいんですね。で日本ではですね、2016年にヤフーと福岡ソフトバンクホークスがですね、ホームゲームで開催される試合のチケットの一部にこの DP を導入したらしいんですよね。であとは続々ですね、まあ、楽天、東北楽天ゴールデンイーグルスとか、まあ、サッカーのですね、セレッソ大阪とかですね、あと J リーグの横浜のマリノスとか、なんかそういうふうにで、どんどん増えてきてるらしいんですけども、要は本来、モネやサービスにどれだけの価値を感じるかっていうとは、買い手のその時々の状況にね、変わってたもんですが、時代とともにですね、定価っていうのはみるみる力を失ってきて、価格は変わって当たり前に、ね、なろうとしてるということで、DP による新たなビジネスモデルが増殖するということで、 AI の値段が、された時価がさらに力を出てくるんじゃないでしょうかというようなね、情報発信もさせてもらってたんですけども、まあ、今回はこういうところでですね、今日もたくさんの方、聞いていただいてたら嬉しいです。また来週も楽しみにしてください。ありがとうございます。